今日取り上げる情報源は、医学雑誌ハイパーテンションリサーチの論説です。で、これ、まずちょっとドキッとする数字から始まるんですよね。
はい。
日本で高血圧の可能性がある方と推定4300万人。
ほう。
なのに、適切にコントロールできてるのはたったの 27%。
これかなり衝撃的というか、まあ、静かなる危機って感じですよね。
そうですね。その、非常に大きな課題です。
で、この状況に対して、日本高血圧学会 JSH がですね、2025年に、2つの大きなアクションを起こしたと。今日はこの核心部分をこう掘り下げていきたいなと。
そうですね。一つが、高血圧治療ガイドライン2025。いわゆる JSH2025 ガイドラインですね。
はいはい。
で、もう一つが、高血圧アクション。朝の血圧130キャンペーン。この2つが、同時にしかも連携して打ち出されたっていう点、ここに、まあ、今回の取り組みの真髄があると思うんですよ。
なるほど、連携してるんですね。
ですから今日の、まあ、私たちのミッションとしては、これらがなぜセットなのか、その狙いを解き明かすということになりますね。
わかりました。ではまずガイドラインの方からいきましょうか。これって専門家向けだけじゃなくて、私たち一般市民にも関係あるんですか？それはちょっと意外というか新しいですね。
まさにそこが今回のポイントなんです。大きな特徴は実装、つまりどうやって実際の行動につなげるか、ここに今徹底的にこだわってる点ですね。
実装ですか？
そのために対象を一般市民、一般医、かかりつけ医、専門医の3つの層に分けてるんですよ。
ああ、なるほど。層別化してあるんですね。
そうなんです。これで誰が誰のために、どうやって高血圧を管理すべきか、より具体的になったわけです。
例えば、家庭での血圧測定の重要性とか、特にリスクが高いと言われる早朝高血圧、あとは日常の血圧変動への対応。
ええ。
さらに一人一人のリスクに合わせた、まあ、精密管理って言いますけど、学術的じゃない個人に最適化された治療計画、これが大事だと強調しています。
なるほど。
ですからこれは医療者だけじゃなくて、あなたにとっても自分の健康を守るための、まあ、行動の羅針盤になる、そういうことを目指しているんですね。
行動の羅針盤ですか。自分のためって言われるとすごくわかりやすいですね。ガイドラインがその知るための羅針盤だとすると、実際に人々を動かすための具体的なアクションも必要ですよね。それがもう一つの柱の朝活血圧キャンペーンということでしょうか？
その通りです。これは特に脳卒中とか心筋梗塞が起こりやすいと言われる間の時間帯、早朝高血圧に敵を絞った国民運動ですね。
早朝ですか。やっぱり朝が危ないと。
そうなんです。朝の血圧 130mmHg 以上は危険っていう、非常にこうシンプルで覚えやすいメッセージを掲げています。
130以上は危険、これは分かりやすいですね。自宅だけじゃなくて、職場とか薬局、ジムなんかでももっと気軽に測ろうよみたいな。
そうです。
血圧の見える化でまず自分の状態を知りましょうと。でもし高かったら減塩とか運動とか生活習慣を見直すきっかけにしたり、あるいはガイドラインに沿ってちゃんとお医者さんに相談したり、そういう具体的な行動につなげる架け橋みたいな役割なんですね。
ただここで大事なのは、これがなんていうか単なる上からのお立ち師ではないっていう点なんですよ。
ほう。
市民一人一人が自分の健康の主役になるんだっていう、まあ自己管理型の予防戦略なんです。
自己管理型。
早朝高血圧っていわば健康への静かな時限爆弾みたいなものじゃないですか。
確かに。
それに気づかないで放置するのがまあ一番怖い。だからこそ朝の血圧130っていうこう分かりやすい警告灯を社会全体で灯して自分事として捉えてもらう、それが狙いなんですね。
なるほど。ガイドラインっていう科学的な裏付けとキャンペーンっていう実践のエンジンがこう両輪になってる、そういうイメージですね。
まさに。
でもこういう国民運動って一時的に盛り上がってもなんかこう一過性で終わっちゃう心配もちょっとありませんか？今回何かこう長続きさせる工夫みたいなのはあるんでしょうか？
良いご質問ですね。まさにそのガイドラインとキャンペーンの同時展開っていうのがその答えの一つなんです。
同時展開が？
ええ。 ガイドラインが、まあ、継続的な医療体制とか科学的な根拠をしっかり担保する。一方でキャンペーンが社会的な関心と行動を喚起し続ける。この連携自体が一過性に終わらせないための仕組みとも言えるわけです。
なるほどなるほど。
そしてこの科学的な知見をどうやって社会に実装していくかっていう、その方法論自体を科学する。これが実装高血圧学、インプリメンテーションハイパーテンションっていう、まあ新しい考え方なんですね。
実装を科学するですか？
単なる医学と公衆衛生の足し算じゃない、もっとこう統合的な新しい学問分野の始まりと言えるかもしれません。
科学と実践の橋渡しそのものを研究対象にすると、それは面白いですね。さらにデジタル技術の活用も進んでるみたいですけど、時空間ネットワーク高血圧管理っていうのは、
これ例えばですけど、ウェアラブル端末みたいなのが、私がいつどこで血圧が上がりやすいかみたいなのを捉えてくれて、ピンポイントで今深呼吸した方がいいですよとか、なんか教えてくれる、そんなイメージですかね。
まさにそういうイメージです。個人の生活リズム、つまり時間と行動範囲、空間ですね、これに合わせてよりパーソナルで、しかも先回りしたアドバイスとか介入を目指す、そういう考え方です。
先回りですか？すごいですね。
JCHI もデジタル高血圧、デジタルハイパーテンションっていう概念を提唱していて、 AI を搭載した血圧計とか、まあスマホのアプリとか、そういうものを活用して血圧管理をもっと日常に溶け込ませて効果を高めようとしてるんですね。
ということは、今回の情報源から見えてきたのは、まず科学的な根拠としてのガイドラインがあって、
はい、
それを実践に移すための市民参加型のキャンペーンがあって、さらにそれをデジタル技術が後押しして加速させるっていう、なんかこう三位一体の新しい高血圧対策モデルみたいな風に言えそうですね。
その通りだと思います。ガイドラインが何をなぜやるべきかお示し、キャンペーンがどうやってやるかを、まあ、個人と社会のレベルで可能にする、この強力な連携が日本の高血圧管理、ひいては国民の健康寿命をこれから大きく変えていく可能性を秘めていると思いますね。
いや、非常に興味深い取り組みですね。では最後に、これを聞いているあなたに投げかけたい問いがあります。この科学的な知見と市民参加、そしてデジタル技術を組み合わせた日本初のモデル、これは世界の他の国の健康戦略に対してどんなヒントを与えうるでしょうか？あるいはもっと身近な話として、この朝活キャンペーンを知った今、あなた自身の健康数値をよりよく知るために明日からできる小さな一歩って何でしょう？ぜひ考えてみてください。